去年、ニューヨークのある学区が最新の AI ロボットを教室の表舞台に、つまり先生として教壇に立たせたっていうニュースありましたよね。
ええ、ありましたね。大きな話題になりました。
でも結果は見事なまでの大失敗だったんです。ただ、なんか不思議なことに、全く同じ時期に AI を完全に裏方として使いこなしているクリエイターたちは、何百万回という再生数とか、熱狂的なエンゲージメントを生み出しているんですよね。
そうなんですよ。その対比はすごく象徴的です。
なぜ表舞台の AI は拒絶されて、裏方の AI は世界を魅了するのか。今日のディープダイブでは、この矛盾を徹底的に分析していこうと思います。毎日忙しくて情報過多に悩んでいるあなたに向けて、膨大なタイムラインから本当に役立つ本質だけを抽出してお届けしますよ。
はい。今回の情報は、2026年夏の最新 SNS トレンドや教育、コーチングに関する複数のリサーチレポートです。これらを読み解くと、 AI 時代だからこそ逆に浮き彫りになる人間の学びとか教え方、そして居場所の在り方の急激な変化が見えてきます。
ミーティングの準備とか、今のトレンドを素早くでも深く理解したいあなたにぴったりの内容になっていますよ。よし、紐解いていきましょうか。
よろしくお願いします。
まず、私がこのレポートを読んでいて一番気になったのが、教えるという行為そのものの変化なんです。従来の知識を与えるだけのティーチングから、相手の答えを引き出すコーチングやファシリテーションへのシフトが急速に進んでいると。
ええ、まさに今、教育者やリーダーに強く求められているスキルですね。
ただ、現場のリアルな声を集めたデータを見ると、ファシリテーションって意見を出させること自体はそこまで難しくないみたいなんですよね。
そうなんです。実は最も難易度が高くて、かつ多くの人がつまずいているのは、出た多様な意見を総括して一つの結論や次のアクションへと着地させることなんですよ。
ああ、着地させることですか。
はい。ただのブレストで、いろいろ良い意見出ましたね。じゃあ解散。では意味がないんです。
なるほど。これって例えるなら、従来のティーチングがファイルのダウンロードだとしたら、ファシリテーションは Google ドキュメントでの共同編集みたいなものですよね。
ああ、それはすごくわかりやすい例えですね。
みんなで同時にアクセスして、わちゃわちゃ書き込んでいる状態というか。だからこそ、最終的に、で、結局このドキュメントの結論は何？とまとめる編集長的な役割が必要になるんですよね。
全くその通りです。そしてその共同編集を機能させる最大の武器が質問の質になります。
質問の質ですか？
ええ。成長する組織では、分からないことをただ分かりませんと丸投げするんじゃなくて、何がどう分からないのかを自分の中で分解して質問することが求められているんです。
でもちょっと待ってください。ビジネスの現場ってスピード命じゃないですか。
はい。
わざわざ面倒くさい質問のやり取りをして、相手に考えさせるくらいなら、手っ取り早くこうすればいいよって具体的なアドバイスをズバッと言った方が、どう考えても流行りですよね。なぜ資料では具体的なアドバイスは毒と言われているんでしょうか。
ここで非常に興味深いのは、一見すると非合理に見えるそのアプローチが、実は脳科学的にすごく理にかなっているという点なんです。
ほう、どういうことですか。
具体的なアドバイスが持つ副作用のメカニズムですね。手取り足取り正解を与え続けてしまうと、人間の脳は自ら考えるプロセスを物理的にショートカットする神経回路を作ってしまうんです。
思考をショートカットしちゃうんですか。
そうなんです。つまり、良かれと思ったアドバイスが結果的に相手の自ら考える力を奪ってしまって、指示待ちの依存状態を作り出してしまうんですよ。
いやー、手っ取り早いアドバイスは、実は相手の脳の筋トレの機会を奪う行為だったと。それは怖いですね。
本当にそうですね。さらに、チームの空気を変える上で決定的に重要なのが、問いのベクトルなんです。
問いのベクトル。
はい。例えば、チームの誰かがミスをしたとき、どう声をかけますか？
それはやっぱり、なんでこんなミスしたの？とか、なぜできなかったの？って原因を聞いちゃいますね。再発防止のために。
それが多くの人が無意識に陥る罠なんです。
罠ですか？
はい。なぜできなかったのという過去へ向けた原因追及の問いは、人間の脳を瞬時に自己防衛モードに入れてしまいます。脳がフリーズして言い訳を探すことにリソースが分かれてしまうので、新しいアイディアなんて絶対に出てこないんですよ。
ああ、確かに詰められている感覚になりますもんね。萎縮しちゃうというか。
ええ。これをどうなれば最高の状態になるとか、そのために今すぐできる小さな一歩は何かという未来志向の問いに変えるんです。
過去から未来へずらすんですね。
はい。 たったこれだけで人間の脳のスイッチが言い訳モードから可能性探索モードへと180度切り替わって、チームの空気が劇的に変わるんです。
なるほど。なぜをどうすればに変えるだけ。これを聞いているあなたも今日からすぐに使えますよね。相手の反応が全く変わるっていうのはすごく理にかなっています。
ええ、ぜひ試してみていただきたいですね。
さて、こうした対面での引き出すコミュニケーションがこれだけ難しいとなると、それがデジタル空間、つまりオンラインに移行した時ってどうなるんでしょうか？
それが次の重要なポイントになりますね。
ですよね。コミュニティ運営とかオンラインスクールのクラスターを見るとかなりシビアな現実が突きつけられていますから。
そうなんです。多くの教育者が良いサービスを作れば自然と売れるという幻想を抱いているんですが、マーケティングを後回しにすると誰にも届かずに終わってしまいます。
ここからが本当に面白いところなんですが、良い講座を作っても集客しないのって砂漠のど真ん中に三つ星レストランを開くようなものですよね。
まさにその通りです。どんなに料理が美味しくても誰も気づきませんから。
誰も来ないですよね。
さらに厳しいのがオンラインサロンのような低単価のサブスクモデルです。これは初心者向けに見えて、実は毎月 5% から 15% の大会率、つまりチャーンレートを前提とした新規獲得が必要になる非常にシビアな構造なんです。
毎月 15% って半年ちょっとでメンバーがほぼ全員入れ替わる計算じゃないですか。それは集客に追われて当然ですよ。
ええ。だからこそ講座で動画を見せっぱなしにするのを防いで、感想や気づきの提出といったアウトプットを促す工夫が非可欠になるんです。これで理解度と満足度が劇的に変わります。
これを聞いているあなたもインプットばかりでアウトプットを忘れて結局何も身についていなかったという経験はありませんか？通勤中にラジオ感覚で聞き流して満足しちゃうみたいな。
ありますよね。そしてこれをより広い視野で捉えてみると、日本のオンラインサロン特有の現象が見えてきます。
日本特有の現象ですか？
はい。日本には日常的な宗教コミュニティが不在が多いので、会社や学校以外でのつながりや安心できる居場所、つまり所属欲求を満たすためにオンラインコミュニティに集まるという文化的背景があるんです。
なるほど。単なる学びの場じゃなくてサードプレイスとしての居場所なんですね。
だからこそ完全オープンな場よりも招待制や審査制の方が安心感と質が担保されて、結果的にうまくいくことが多いんです。
でもコミュニティの心理的安全性を作ってアウトプットを促して毎月にマーケティングも回すって、運営側はこれ労働集約的すぎてパンクしますよね。
そうなんですよ。本当に大変な作業です。
当然ここで AI に頼りたくなるわけですが、 AI は救世主になるんでしょうか？ここで冒頭のニューヨークの学校の話につながる気がするんですが。
ええ、ニューヨークの AI ロボット講習の事例はハードウェアのトラブルや教師の訓練不足もありましたが、結局のところ教育においては人間の伴走こそが差別化になるという事実を浮き彫りにしました。
つまりこれってどういうことなんでしょう？ちょっと待ってください。 AI を表舞台の先生として使おうとするのに失敗するのに、裏方で使うと大成功する。私たちって AI の使い方を根本的に間違えていた、逆だったってことですか？
これは重要な問題を提起していますね。おっしゃる通り、裏方の業務においては AI が革命を起こしています。例えば、あるクリエイターは AI の無料プランを使って動画作成の順番を変えるだけで750万回再生を叩き出しました。
順番を変えるですか？
ええ。通常は画像や動画を作ってから音声を当てますが、彼らはボイスオーバー、つまり音声を先行して生成し、それに合わせて画像を生成したんです。
ああ、なるほど。人間の自然なリズムや呼吸に映像を合わせるから違和感がなくなるんですね。
その通りです。そして重要なのは単一の AI に依存しないことです。リサーチはジェミニー、長文の構築はクロード、プロジェクト管理はチャット GPT といったように AI を適材適所のチームとして編成するんです。
適材適所の裏方チームですか？
はい。これによって生産性が3割向上するという実践データもあります。定型業務や二重説明は AI に任せて、温かみが必要な相談やイベント企画は人間がやる。この明確な線引きが満足度向上と大会率低下を生むんです。
なるほど。 AI は人間にとって変わるんじゃなくて、人間が人間らしい仕事をするための余裕を生み出すツールなんですね。
まさにその通りです。ジェミニーが Google のエコシステムに統合されていくように、これからは気づかずに使う AI が標準インフラになっていくでしょう。
いやー、すごく納得しました。でも AI が作業を効率化してくれているはずなのに、私たちの仕事って全然遅いままというか、むしろ忙しくなっていませんか？これを聞いているあなたも抱え込みしげていませんか？
そこが現代の大きな課題ですね。 AI が効率化してくれても、人間側の仕事が遅くなる理由は、全部やる、全部確認するからなんです。
あー、全部自分で目視チェックしちゃうみたいな。
優秀な人というのは、処理速度が速いわけではなくて、ここは捨てていいという判断が異常に速いんです。
捨てる技術ですね。でも何をやらないかを決めるのって怖くないですか？
そこで重要になるのが自己対話、つまり内省の質です。なぜ失敗したかではなく、この出来事は私に何を教えてくれているかと問いかけるんです。
ああ、最初のパートで話した問いのベクトルですね。過去じゃなくて未来に向ける。
そうです。内省によって脳の探索方向が180度変わり、自己対話の質が次の行動、つまり何を捨てるかを決めるんです。
なるほど。捨てる技術こそが最速の仕事術なんですね。いやー、今日もすごく濃い内容でした。今日のビープダイブの要点を素早く振り返りましょう。
お願いします。
まず一つ目、ティーチングから未来志向の問いへのシフトですね。二つ目は、オンライン教育やコミュニティはコンテンツ以上にマーケティング、アウトプット、そして安心できる居場所づくりが鍵になるということ。
ええ。
三つ目は、AI は表舞台の先生としてではなく、適材適所の裏方チームとして伝え、人間は温まみのあるサポートに集中すること。そして最後が、自分への問いかけの質を変えて捨てる判断を早くすることですね。
はい、完璧なまとめだと思います。
ありがとうございます。さて、今日私たちは未来の理想的な状態を問うことが人間の脳をポジティブに変えることや、学校や職場以外の居場所を人々が強く求めていることについて議論してきました。
ねえ、非常に重要なテーマでしたね。
そこで最後に皆さんに少し考えてみてほしいことがあります。もし将来 AI が完璧なファシリテーション能力を持って、誰よりも上手に私たちの意見をまとめ、承認してくれるようになったとしたら、
ほう。
その時、私たちがわざわざ生身の人間に求める AI には決して真似できないような人間ならではの欠点や癖とは一体何なのでしょうか？
深い問いですね。
完璧さではなく、不完全さの中にこそ私たちが帰るべき居場所があるのかもしれません。ぜひこのことについて少し考えてみてください。
ええ、人間らしさの本質を見つめ直す良いきっかけになりそうです。
はい。今回もディープダイブにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。毎日忙しいあなたにとって、少しでも新しい視点をお届けできたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。